CQ ハムフォーガールズ。
11月17日 CQ ハムフォーガールズのお時間です。お相手は JI-1BTL 三田香織と
JI-1KTI 原田美優香です。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、美優香さん、またまたお久しぶり。
お久しぶりになったらもう11月になっちゃいましたよ。
そうですよ。だってさ、今日美優香さんどうしたの、その格好。
もう首の周りぐるぐる巻きです。私もう、
もう
寒すぎて
完全冬支度じゃない。
本当もう11月に入ってというか11月、頭あたりからもぐっと冷えてきましたよね。
冷えてきましたね。もうだってでも暦の上では
冬ですね。11月7日が確か立冬なんで。
ああ、そうなんだ。
もう冬ですよ。
冬、今年秋ないんじゃん
どこ行っちゃったの、楽しい秋は。
ねえ、なんかまだまだね、この11月中も気温が高く、西日本が特にね、なんか高くなるっていうような予報出てたりして、もうみんなもう冬物と夏物どうしようみたいなね、困ってるって言ってましたけど
ね。え、ただもう最低気温は10度割ってきましたからね、
特に関東ね。で、もう北海道の方の天気予報を見ると一桁台がね、続いてて、うわーみたいな
雪予報ですからね、もうね。
そう、信じられないって感じ。
ねー、だってハロウィンを楽しむ間もなく、もうジングルベールみたいなクリスマスツリー飾ってありますからね。
今年ハロウィン静かだったよね。
なんで、暑かったからかな
あと平日だったから、何なんだろう。
あとはあれですかね、やっぱ規制が厳しくなったっていうのもあるんですかね。
わかるわかる、ね、だからなんか静かに終わっちゃったなみたいなね。
そうなんですよ、
で、まあ、でもほら結構まだね、晴れてる日なんか結構暖かい日もあったりなんかもしたじゃないですか、その時私たちはちょっと表でね、無線をやろうって言って行ったんですよ。
最高じゃないですか。
で、ちょっとこちらの方の関東にいる人と、あとちょっと山の方に行った方との交信だったんですけど、もうこっちはちょっと暑いぐらいだねなんていう話してて、日差しも暑いしって。で、片や志賀高原の方にいらっしゃってた方がいるんですけど、
すごい、
もう寒くて寒くてって言うんですよ。日差しは出てる、太陽は出てるらしいけど気温が上がらないらしくて、もうなんか一桁台らしいですよ
標高がやっぱ高いからですか。
だと思うんですよね。信じられないって言って、
ね、
やっぱり日本列島ね、広いんだね
三田さん、冬自宅はまだですか。
いや、聞いてよ。
はい
年取ったのかななんかね、私暑がりのイメージじゃない。
だっていつも私と三田さんは季節がワンシーズンぐらいずれてますよ。
そうその私がなんかちょっと肌寒いと言って、なんかね、背中が冷えると思って、どうしようどうしようって言って、私あんまりベスト系がなかったから、思わずお店に駆け込んでベスト系のものを買ってしまいました。
あ、でもこう背中っていうかお腹周り、あったかい、こうベストだけで全然違いますよね。
全然背中を温めるだけで違うから、袖はそんなにねあれなんだけど、すごいやっぱり重宝してなんかムクムクってきてる、
もう私も本当に寒がりなんで、あのスタジオとかも、ね、暖房を思わずつけて次の番組の方に熱って言われて本当も温度設定がもう寒くてダメですね。
あ、よく言われる、私この季節でも結構車の気温とか温度が低めに設定してるから、
はい、
寒いっちゃわれ
て私乗れない、多分三田さんの車に凍えちゃうかもしれない
凍えちゃうかもしれない、ね、そんな、もうそろそろ冬だよっていうことで今日も頑張ってまいりましょう。三岡さん、この番組は
アマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオの協力でお送りします。
さあ、それじゃあ今日は何の曲からスタートしますか。
今の話題にぴったりですよね。牧原のるいきさんのナンバーです。冬が始まるよ。
袖と長袖のシャツをプレゼント。 したりワクワクするような驚きを抱えながら冬が始まるよ。ほらまた僕のそばですごく嬉しそうにビールを飲む横顔がいいね。たくさんの君を知って
This program is being broadcast on Tochigi, CRT Radio, and Chiba, Kadzusa FM, with FM Palaloon, in Ibalaki as the key station. CQ Ham for Girls.
はい、それでは早速行ってみたいと思います。はい。本当に冬が始まるね。
冬が始まるようですよ。
よく今歌詞を聞いてたらプレゼントに半袖と長袖のシャツをプレゼントしたんだね。
まさにね、
うん、今年はね半袖がずっと活躍だったからね。
いつ衣替えしていいのかわからないタイミングで、うん、私ね今年すごく思ったのは長袖 T シャツが活躍する時期がなかった。
わかる。
半袖終わったら急にもう寒くてトレーナーとかパーカーとか出したくなっちゃったっていう、う
ん、私はね結構七分が好きで結構着てたんで、
うん、
七分だとまあそれなりの気温までは対応できるんだけどさすがにねちょっと出てる部分が寒くなってきた、
うんそうですよね。あの首冷やしちゃダメって言いますもんね。
そうそうそう、首ね、手首、足首、ね、そうだからねやっぱり手首はね出ちゃうと寒いなみたいなね。
寒い。ちょっと燃え袖で長めに
あのね私体体型に合わせて洋服買うとどうしても袖が長く。
あ、日本人ってでも難しいって言いますよね。
ね、だいたい体の方のねボディの方に合わせるじゃない。そうすると大きめ買っちゃうからそうするとダラーンって袖が長くてね。
可愛く着ちゃいましょう。ちょっとまくったりして。
あのまだ上着はいいんだけどズボンがねパンツがね。
ああ。
足短いから。
裾上げサービスとかみたいな。
そうだね。それやればいいんだろうけど、うん、めんどくせえとか思ってさ。
うん、えそういう時はどうしてんですか。
まくる。
一番効率的、
うん、でなるべくウエストの方にしてやるとなんかキュピューとかなっちゃうしね今度ね
あのねスカートだったら女子高生みたいにね
そうそうそうグリグリ
ウエストでグリグリ巻いちゃってもいいですけど ね、
ね
ズボンはちょっと無理ですねパンツはね、
ね、まあ、そんな方で皆さんね冬自宅もう始まるよもう始まったようだよね本当に
ね本当秋を飛ばしても冬が来ちゃってますから ね、
うん、いやそんなね美由香さん本当にお久しぶりということで、
はい、
今日は2人の女子トークの日なんですよ
ね久しぶりがこれで大丈夫私浦島太郎じゃないかなってちょっと心配ですけど
ねということでね、今日美由香さん来ていただいたということは秋ドラマももう始まっております
はい
この前ちょっとお話ししたっけ、
まあ、ちらっと ね少し
ねであんまり見られてないって、
うん、今回はほとんど見られてないですね私 ね
録画はしてるの
録画もしてないんですよ後からオンデマンドで見ようと思いつつオンデマンドで見る暇もなかったっ
ていうオンデマンド1週間だから ね
そうなんですよ
そうなのよ切れちゃうのよ
そうするとなんか最初の方見逃しちゃってるからあー分かんないかもなーってずるずるっと見てないって感じですね
わかるわかる、うん、でまあ私も何本か見てるし見始まったのよ新番組いろんな番組、はい、いろんな見始まったんだけど、
うん、
どうしても最後まで見られないドラマがあるのよ、
うん、どういうことなんだろう
なんだろうちょっと私には刺さらなかったのかな。なんかね、それ2回やったの私。
はい。
途中で寝ちゃった。もう1回見直そうと思って、もう1回見始まったんだけど、また寝た。
あれですかね、苦手な授業だと先生の言葉がこう子守歌みたいに聞こえてきちゃうのと一緒ですかね。なんか入ってこないのかな頭に。
でも刑事ドラマなんだよ。
うん。
私好きの。
好きですよね、
うん
うん、
なのになんでだろうと思
ったえ、なんですかなんかこう難しいんですかこうい
やな
推理が難しいとか
いやなんなんだろうなんか合わなくてもうだから2回やったからもうそのドラマは見てない
あの三田さん音楽家だからなんか出てるんじゃないですか
なんか
眠くなる波長が
眠くなる
眠くなるみたいな周波数が
なのでちょっと、あるドラマは見てないんだけど、
はい、
そうじゃないドラマは結構見てて、まあ、今回刑事物もね結構あったりなんかして、
うん、
アイコムさんがこのドラマとか映画にうちの製品使われましたよみたいなのをねホームページにアップしてるんですよ
おそうなんですか
それで、よくこうやって中を見るとちゃんと何の機種が使われたまで載ってるの私この前やっぱりそのある刑事ドラマ見てて、
はい、
ほーっと思って見てたらこれどっかで見たことある風景だなと思ったら秋葉原の無線機ショップが映ったり
おなじみの、
うん
はい、
これ見たことある風景だよとか思ったら、
うん、
そこにの店員さんがなんかちょっと犯人っぽい感じで出てて映ったの、
うんうん
うん、そしてあとは無線機が出てから私は判滅できなかったから写メ撮ってねあの OM さんに見てもらったらアイコムかこれみたいな感じで、
うん
うん、そしたらねアイコムさんだった
あ乗ってたんですね
乗ってたでちゃんと型番まで乗ってたから、
はい、
あやっぱり間違ってなかったその機種だとか思って
あ当たってたんですか
当たってました OM さんすごいところ
すごいさすがだ OM さん、
うん
はい、
なのでねそれはあのオクラ迷宮入り事件調査っていうやつ、
うん、
あのあれが出てるやつ唐沢さんだっけ違う唐沢さんじゃない
アリスちゃん
アリスちゃんじゃない違うあ違う方のやつ
誰ですか誰でしょう
あのいろんな人出てんのよあの青木さやかさんが出てたりとかね
お
要するにオクラ入りになっちゃった、
はい、
未解決の事件を、うん、本当はなんか入力する係なの、うん、要するにみんな弾き物が寄せ集まった部署
反町隆史
さんあそう反町隆史似てるよね、それが出てるやつそれ、
はい、
そうそうそうそれでそのそういう本当は入力係をしなくちゃいけないんだけどそういった迷宮入りの事件をなんかそういう人らが解決していく
おお、
うん、のドラマには結構無線機いっぱい出てくるのよ
うん、やっぱ刑事物だと使うんですか ね、
ね、そうで、あとはね、アリスちゃんが出てるやつは全領域異常解決室ってやつね、
はい、
うん、あともう一つこの映画で話題になっています、
はい、
はい、あの踊る大捜査線からあのこう付随した番組、室井慎治さんの、
室井慎治様
生き続けるもの、ね、これ前編後編にもかれ、これは見たいなと思ってるんだけど見に行ってられないなと思って、見たいと思わない、
見たい
見たいよね、あれ結構おじさまたちも見たいって言ってる人多いよね、
ねえ、うん、いや、柳葉さんもおいくつになられたんでしょうね、
ねえ、もうちょっともう定年退職しちゃってからのお話なんでしょ、でもまた事件が起きちゃうんでしょ、うん、あれ秋田かなんか
レインボーブリッジ、
ね、封鎖しろね、もうあれから10年ですからね、
はい、
でそれにもアイコムさんの IC7610 が使われてるということで結構最新の機種ですね。あとはねちょっとこれ気になったのは、
はい、
映画正体っていうのが、
うん、
もう不義理
なった11月29日かな、
あ、じゃあこれからだ、
横浜流星さん、
おお、
はい、
ちょっとこれはかっこいい感じ、そうするとなんか正体だから犯人とかなんかそういう事件ものなの、
なんかね凶悪な殺人事件を起こして逮捕された、死刑判決を受けたのに逃げている逃亡犯を横浜流星さんが演じて、山田孝之さんが刑事で追いかけ回すんですけど、追いかけるとその多分犯人のはずなのにいろんな顔が出てくるっていう、5つの顔を持った犯人だそうです、逃亡犯、
おお、あの変装するとかそういうのじゃない、そういう感じなのかな、
まるっきり違う人物になって潜んでるんですかね、
二重人格とか何か三重人格みたいになるのかね、
どうなんでしょう ね、 ね、演じているのか何なのかちょっと ね、
ね、
映画見てからのお楽しみって感じですよね、
そういうねほら姿形を変えて何十年も逃亡してたって言うと、ほら福田和子さんだっけ、なんだっけ、福田、
あー、いましたね、
ね、あの人私思い出しちゃうなとか思うけど、
本当になんでこんなに逃げられるんだろうと思いましたからね、
あの方も何回も整形したりとかね、
うん、
であともうちょっとで時効だったのに最後に捕まっちゃったよね、あれね、なんかあったんですかね、
やっぱり神様は見てるんじゃないですか ね、
それかなんかもう、うん、逃げようと思ったら逃げられたともになんかあったのかなとか、ね、もういいか疲れたなとかあんのかなとか、
逃亡してる人ならではのなんかこう心理的な変化があるのかもしれないです ね、 ね、もう疲れてきちゃったりね、
じゃあその横浜流星さんの番組でも、うん、あ、映画でも今回使われるということなんですね、じゃあぜひ無線ファンはねこうぜひ見に行っていただいて、どこで使われてるかとか、
どうなんでしょうねこれね、うん、あの謎を考えるより無線の基地を考えているうちに
どこに映るんだ
次の謎に行っちゃったみたいなね、
でね、あの調べたらそういった機種が載ってるから、いろいろ調べたらアイコムさんの SM なんとかシリーズみたいな SM なんとかがいっぱい多いのよ、これなんだと思って、
どんな無線機なんですか、
マイクだった、
あ、マイクあ、マイクはよくね、あの指令室とかね、
そうそうそう、
よく使ってますもんね、
使ってるよね、
うん、
うん、それだったマイクかみたいなな
んとかそれはダメだみたいな、ね、よくやってますよ、ね、パチッと ね、
あとはさ、あのそういったシーンってチラッとしか映らないからさ、うん、古いのがいっぱいこう並んでたりとかね、
あ、
昔のやつがね、
うん、うん、
まあでも最近言ったのはあのウルトラマンではもう本当にね使われたって言ったよね、私ね、
あ、言ってましたね、ウルトラマン ね、
うんうん、あれは面白かったなみたいな、ちゃんと機械もアップで出たからすぐ何の機種って、それはよく分かった、
うん、
うん、ね、そんなことで皆さんね、そういったドラマから探し出すのも面白いのかなと思うんだけど
そういうマニアが出てくるかな、
ね、あとはドラマでの話をしたらね、
はい、
私今うちケーブルテレビ入ってるからちょっと古いドラマとか見てるんだけど、
はい、
あの花子とアンを見てんのよ、
おー、え、どんな話でしたっけ、
どっちだっけ、あの赤毛のアンの翻訳した人の、
あ、
村岡花子さんっていう人の生涯を描いた、
うん、
はい、物語なんだけど、
はい、
ちょうどなんだろう、昭和になるぐらいの頃の話がちょうどやってる時に、
うん、
ラジオが出てきたの、
おお、
うん、
え、昭和初期のラジオ、
昭和っていうかもう大正時代にあった、
大正時代のラジオ、
なんか鉱石ラジオって言ってたような気がするんだけど、
真空管より前、
うん、
石。石だよね、あれって。私もよく詳しく、鉱石ラジオって言ってたから、真空管よりもっと前よ。
OM さんに違うよって今突っ込まれてるかもしれないですけど。
う
ん
う
ん、
そう。それで、ヘッドホンでラジオを聞いてんのよ。
はい、すごい。
JOAK って言ってたから、昔、だから NHK さんなのよ。
ああ。
で、それが子供が、その、お兄ちゃんが持ってきてくれたから、これで作って、お兄ちゃんが作ってくれて、うん、で、そのラジオを聞いて遊んでんの。JAOK? なんだ JAOK? こちらは東京放送局ですとか言って、うん、真似してるのが出てきて、ヘッドホンして聞いてて、この時代にヘッドホンあったんだとか思って。
ヘッドホンは形的には
今と同じ感じ。
すごい、あったんだ。
あったんだなのよ。
うん、うん、
で少しだんだん時が経ってって昭和十何年になっていくと、その花子さんがそのラジオ局で、おばさん、ラジオのおばさんっつってニュースやってんの。
はあ。
でその頃ってほら生放送しかないから。
そうですよね、うん、録音できない、録音して流すとかできなかったですね。
そうだから生放送だし、うん、原稿は一時行く昔の逓信省だから今の総務省、
うん、
昔通信省とか言ったじゃん、うん、でもその前は逓信省かな、それのチェックがいるんだって。
あー、もうみんなにこう知れ渡っちゃうことだから、
うん、ニュース原稿全部チェックなんだって。
うわーすご
ーい、へーと思って聞いてた
ね。
ね、
まだ言論の自由というか、
うん、
ね、ちょっとなんだろういろいろ規制があった時代だったんです ね、
でね、みんながね正座してねラジオを聞くんだけど、あ、こんなにラジオ聞こえんだって言ったら、 OM さんがね、昔は電波がなかったから聞こえんだよって言われ
ねえ、今いいアンテナがあっても時々妨害されちゃったりしますもんね。そう
だから妨害する電波が出てないから、
うん、
日本国中どこでもラジオ聞けるんだよって言って。
やっぱりそうなんですよね、うん、だって今電波と呼ばれるものどのぐらい飛んでるか分かんないくらい飛んでますもんね。
ね、で、うん、この前ね、ほら電波くんって知ってる、あのなんかあのキャラクターみたいなやついるの、
う
ん
う
ん、
はいはい、
あれの衣装を名古屋の、うん、デパートなの、ななこちゃんっているじゃん、足の長い6メーターぐらいのタワーの、うん、え、知らない、
うん、
あるのよ、すごい、うん、モニュメントが、
モニュメントが、はい、
うん、でそれ最近企業さんが買って買い取って、そこに PR したり自分のところの衣装着てたりとかするらしくて、
うん、
それを電波くんがその衣装着たの、ななこちゃんに着てたの、1週間やったらしくて、
すごい。
で要するに何かっていうと、今若者も扱ってる Bluetooth とかそういったのも電波になるわけだから、ちゃんと技的番号が必要なんですよって、違法はダメなんですよ。結構海外から輸入したものってそういう番号がついてなかったり、いろいろちょっと規制、日本の規制には合わないものがいろいろあるらしいのよ
ね。あれも本当不思議で、それで受信できちゃうんだっていうところもまた ね、
うん、
ね、何使って受信してんだろうって。
そうだから、ちゃんとそういった番号がある規格に合ったものを使いましょうという啓発のね、
うん、
PR のために若者に見えるようにってやったみたいなんだけど、
はい、
結構インパクトあったなみたいな。
へ、
だから今の若い子携帯電話だってね、電波であれしてるんだよとか言ってもピンとこないだろうね。
当たり前にある世代ですもんね、うん、もう今の子たちはね、
ね、うん、今の子たちはだってさ、子供に何気にスマホを与えたらさ遊べちゃうんだもんね。
普通に動画見たりとかね、ゲームやったりとかしますから
ね、
パチパチしてね、
やり方教えてるわけじゃないんでしょ、
うん、できちゃうんですよ ね、
うん、不思議なね、世界だね。
本当ですよ、もうスマホ買い替えるたびにあれどうやるんだろうってなってるのに、うん、
だから電波がねそういった携帯とかない昭和の時代ってあったじゃない、
はいはい、
だからそういう世界にもう一度行きたいと思う。
どうなの、生きられるかな、今のこの便利さを知ってしまってからで。
うん、確かにスマホで調べれば、あ、スマホがないんだみたいな
ね、
電波届かないんだみたいな。
まず漢字が書けないきっと
あー書けない、読めない、もう ね、
うん、すぐ調べちゃいますからね。
わかる、
うんうん、
で、まあ、読めないのはね少しその漢字ぐらい飛ばして読めばどうにか意味わかるけどね、
うん
うん、でも確かに書けないしね、多分テレビとかない世界に行ったらさ生きていけないかも。
ね、今どうでしょう、1時間とかね、こう2時間とかだったらいいですけど、丸1日いたらなんか落ち着かなくなってくるかもしれないですね、何も電波がなかったら ね、
まあ、そんなね子どもたちにちょっと電波を知ってもらおうということで、ほらこの前体験運用もやったじゃないですか、
はいはい、
で無線ももちろんなんだけど、意外とちびちゃんたちにあのモールスね、うん、CW やってもらったの、いやハマっちゃって、
あ
でお母さんも来たからお母さんも一緒にやりだした、あら楽しいわねってお母さんもやりだしちゃって、
うん、
うん、もう帰りましょうってお母さん、まあそろそろ時間だからお母さん帰りましょうって言ったら、子供が帰りたくなさそうで、ね、ずっと触ってて、
ゲーム感覚ですかね、
うん、
リズムゲーム感覚、
そうだから、うん、あ一回私がねあのこうやってトゥトゥトゥってこうやってあげたら、あ分かったみたいな感じでこう、うん、リズムがあるんだよなんて言って教えたら、
うん、
なんかすぐ理解したみたいで、
すごい、
なんか打てるようになったよ、
うーん、
ね、そんな子供たちどんどんそういったものからね入っててもらえると嬉しいよね、
よくねあの大好きな名探偵コナンのトリックに出てきたりね、
うんうん、
ジブリ映画なんかもねモールス出てきたりしますからね、
出てきますよね、うん、特にジブリさんは多いよね、
多いですよね、
うんうん、だからそういったものでねどんどんどんどんそういった無線とかねモールスなんかをあれしていくと、子供さんがんなんだろうこれとかって思ってくれて、
うん、
そういった世界に入ってくれるといいよね、
ね、仲間が増えるといいですね、
ね、なのでねあなたのこういろいろ身近にいろんなところに無線機が使われてたりするんで、そういったものを探すのも、まあ、最近のものは最新の、ね、機種が出てくるけど、古いやつ見ても結構出てくるよね、
うん
うん、なので、ね、昔の大好きな刑事ドラマ
一回止めちゃいますかね、パチ終わった
終わったでもあ昔の本のやつほど私たちは見ても分かんない
よ、分かんない、
うん、
これはちょっと写メ撮って聞かなくちゃってな
る、そうそうそうそうそう、
ね、うん
うん、だからそういったものをね、ぜひ皆さんも見てみてくださいということで、今日も以上久しぶりの女子トークでは
い、
はい、ございました。
This program is being broadcast on Tochigi CRT Radio and Chiba Kadzusa FM with FM Palaloon in Ibalaki as the key station. CQ Ham for Girls. CQ Ham for Girls.
はい、ということでお送りしてまいりました。いかがだったでしょうか。
私お休みしてる間にね、鍼灸師の話で、うん、あのマンホールの話なんていうのもね
出たよ、
ね、ありましたけど、うん、本当いろんなものを探して歩いてこう見つけて楽しむみたいな、
そうそう、でいろんな地域に行ったらそこから鍼灸ってハンディキ持ってって出せば、
うん、
地元の方ともお話できるじゃん、
ね、楽しい楽しみ方だなと思いながら、でさらにね今日みたいにドラマとか映画とかこう映像の中から無線機を探そうとか何かを探そうっていう楽しみ方だったらお家にいてもできちゃいますから ね、
あと今そういったドラマのさ、うん、聖地巡礼じゃないけどさ行く人いるじゃん、
あこの場所みたいなロケ地ね、
ロケ地に、うん、ね、そこにロケ地に行ってまたそこから鍼灸出すとか
あのシーンの場所に今いますみたいな、
います
ちょっとやってみたいかもあの犯人が追い詰められた崖にいます
行きたいよね、あの日本海側の崖に
あの風ピューなっててもう追い詰められた崖っぷちみたいな行ってみたい
、ね、ということでございます。ぜひ皆さんね自分なりの楽しみ見つけてぜひお出かけしてみてください。
はい、
はい、じゃあみゆかさん、この番組は
アマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオの協力でお送りしました。
お相手はJI1KTI
原田美優香と
JI1BTL 三田香織でした。それでは皆さん73
なんだっけ
それじゃあさようなら、
さようなら。